皆さんはこからね始まる言葉知ってますかっていうね、まあ、そんな入りなんですけども、今日はねこって言ったらなんだろうとね思い浮かぶ子はですね、やっぱりコロコロコミックかなとね私思うんですけど、まあ、コロコロコミックね私本当に小学校の4年生からね見てまして、まあ、小学校1年生の頃はねコミックボンボンで、そっから4年生までボンボンだったんだけど、そっからね私小学校ねの4年生の時引っ越しまして、で引っ越したタイミングでなぜかね、コロコロコミックに切り替わるっていうね、そんなんでございまして、まあ、こと言ったらコロコロコミックと、まあ、コロコロコミック最近のねお話で言いますと、何やらですねまあ、ついねこの前ですか、この前でもね結構前なのかもしれないですけど、アニメでねリコリスリコイルっていうね、まあ、かなり盛り上がったアニメがあるんですけど、それのね原案の浅浦さんっていう人がね、いるんだけど、この浅浦さん原案の、漫画がコロコロコミックでね、なんと今日からですかね、連載がスタートと、ね、コロコロコミックなのかな、コロコロコミックのウェブ版ですかの方で、漫画がねなんか載ってるらしくてですね、名前がですねダブルヘリクスブロッサムという作品なので、もしかしたらね、近い将来ちょっと話題になるかもしれませんからね、ちょっとチェックしていただけたらなと思うんですけど、まあ、これがコロコロの話ですよね。で、無理やりねちょっとこの話ないかなと思ってね、ちょっと探したらこれがあったんですけど、違うんですよね。子にまつわる話ね、子から始まる言葉他にもあるんですよ。まあ大体ね、お察しの方多いと思います。今日私ちょっと声がねもうちょっとやばいんですよ。なぜか、そう、私ですねついにですねコロナにかかってしまいまして、ねえもう大変でしたよ今週。でそれのまあちょっとね症状が治っていないね、こんなね、タイミングでございますが、やっぱ月曜日はねやってくるんですよね毎週。でまあギリギリこうやってまあ声が出るような状態なのでですね、まあちょっとラジオの方はね今日、まあ、お休みはせずにねやらせていただこうかなと思って始めたね、まあそんな感じなんですけど、正直ですね、昨日までこんなに声出てません。うん、今日の朝ようやく声がねちょっと出始めたかなってところで、まあそっからね夜になってで、こうやって声が出てきたかなというところで、今なんか話し始めたら意外とこんな感じでいけそうな気はするね。ちょっと声質は変わってるとは思うし、まあなかなか不安な中でやっておりますけどもね。なんで今日はちょっとまあコロナねまあついになってしまったよってことで、俺このままね正直コロナならないでまあ人生過ぎていくのかなって思ってたんだよね。意外とみんなねコロナなってる人多いじゃない、一回ぐらいね。だからさ、ねえ、で、ここまでなってないっていう人もいるわけじゃない。ここまでなってなかったら、このままならないかなって思ったんだけどね。意外となるんだなっていうね、ところでございまして。まあ、かなりね、喉が痛いよなんてね、話は聞いていたんですけども、まあ、果たして、ね、どんだけ俺もね、喉痛かったんだとかね、話もありますから。あと、今ですね、ちょっと不安と戦いながらね喋ってるんだけど、これはね何かというと咳がねめちゃめちゃなんか出そうなんですね。そうだ、それがね本当に今こらえながらやってるところであるんですけど、果たしてね2時間咳をしないでね話すことができるのかとね、その辺もちょっとコントロールしながらね頑張っていきたいと思いますんでね、まあ、要所要所でですね出そうかななんて思ったら、で咳する前にねちょっと水を含んだりとか、そういうのはもしかしたら今週はあるかもしれませんけど、であとその声のトーンがねちょっと低めだったりとかね、ちょっと若干かすれてたりとかウィスパーボイスだったりとかね、ちょっとお聞き苦しいところあるかもしれませんがね、今日もね一応目安としては2時間 で、やれるのかなって。わかりませんけどもね。ちょっとできる限り、喉がね、限界にならないぐらいまではね、頑張っていこうかなと思ってますんで、よかったらね、最後までお聞きいただけたらと思います。それでは、ね、今日もやっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、ということでですね。まあ、若干、ね、もうタイトルコールもね、ちょっとその、力のないというか、優しさの出ちゃうようなね、そんなタイトルコールでございましたけども、まあ、若干、やはりですね、まあ、普通の喋り方からね、変わっちゃうなっていうところあります。少し抑えながら喋らないと、まあ、なんかすぐ咳がね出そうになっちゃうんで、まあ、こんなテンションでね今日やっていきますけど、テンションは高いんだけどね、ちょっとこの声のトーンでねちょっとやっていきたいと思いますけどもね。いやほんとね、いやびっくりだよね、まさか自分がなるとはってね思っておりましたけどもね、なってしまいまして、でこれね、まあことの経緯っていうかね、どういうね、まあ、時系列になったんですかなんて話でもあるんだけど、まずですね、火曜日かな、ま、火曜日にちょっと体調がね、ちょっとダメだね、水飲みながらやらせていただきますけども、今日はね、すいません、咳をするよりもね、ちょっとま、水を飲みながらね、今日とかちょっと無音のタイミングが、ちょこちょこ出るかもしれませんが、ね、今日ばかりはね、ちょっとご勘弁をというところでございますけども、もともと、今週のその水曜日に、二つ予定があって、で、一つは、友達とね、初詣行こうというお話があって、で、初詣の予約一つ。そして、その前に、前に年末に一回行った、整体なんだけど、足伸ばし法っていうね、整体があって、で、それの整体の二回目に行こうかなと思って予約取ってたの。で、水曜日その二つ行こうかなと思って。ダメだね、やっぱね。ちょっと、咳もしますね、水も飲みます、咳もします。まあ、なんとかねちょっとやっていきますけどね、お気苦しくて申し訳ないなね、ほんとちょっとテンポ悪くなっちゃって申し訳ないんだけど、でもいける、今咳したらなんかもいける感じした、ね、やってきますけどもね。で水曜日はそんな予定が2つあった。で火曜日夜になって、で友達にね、じゃあ明日初詣だねつって、じゃあ明日何時ぐらいに集合ね、みたいな話しててさ。そんで、俺も寝ようかなと思って火曜日ね、夜に。そしたら、なんかちょっと体調がね、なんかちょっと良くないのかなって、違和感あって体に。これはもしかしたらね、良くない感じするな、なんて思ってさ。で、寝たわけ。で、朝起きたのね。水曜日の朝。そしたらやっぱなんかね、起床したタイミングで、喉がちょっと痛い。で、あと、体がちょっとだるいの。なんか風邪っぽい特有のだるさがあって、でもね、言ってもさ、今日予定があるからね、水曜日。で、朝9時に、足伸ばし法のところ行かないといけないから、まあ早く準備しないといけないなと思って。で、まあシャワー浴びてさ、なんていう、そういうのって、良くなるときあるじゃない。まあ言っても朝起きたばっかりで、ね、体起きてなくてみたいな。 でもシャワー浴びてる間に、まあなんか、あの、なんか気のせいだったかなみたいなパターンもあるからと思って、シャワー浴びたのよ。なんかね、やっぱでもちょっと寒気がするんだよねと思って。大丈夫かななんて思ってさ。で、体温測ったわけ。37度あったわけよ。37度かと思って。ねえ、それ LINE じゃん。37度ってさ。俺平熱が 36.5 だから、まあ、37度以上だったら俺は、一応ね、その、微熱っていう風に認識してるんで、どうしようかなと思ったわけ。で、そっから、まあ、ちょっと待って、下がるかなと思ったんだけど、下がんなくて。で、37.7度までちょっと上がっちゃったわけよ。この調子で咳していくとやばいね。いいわ、わかった。あの、ちょっとやりながらね、あの、方法を模索してますけど、あの、普通に喋ります。普通に喋って、で、咳が出たら、あの、それまでだと思ってやります。じゃないとなんか抑えて喋っても、なんか結構きつい、逆にきつかったりもするから、もう咳ありきで、今日やります。ごめんなさいね。うん。っていうところでさ、で、結局、ね、ちょっとあの、もう、みんな集中できないよね、これね。大丈夫かな？大丈夫。うん。こっから、ね、うん、見せますよ。ね。この、なんか、喉のマネージメントをね、見せますけど、そう、だから、朝起きて、ね、あの、喉が痛くて、で、体だるくて、で、シャワー浴びて、で、まあ、37度あって、で、それから、少しね、経ったら下がるかなと思ったんだけど、結局、37.7 度まで体温上がっちゃったから、さすがにこれ無理だなと思って。で、まずその足伸ばし法のね、整体のところに電話して、すんませんと、ね、キャンセルでっつって。で、連絡してね。で、あとは友達初詣。ね、もう言ってたんだけども、あ、ごめんと。ね、ちょっと熱出ちゃったと。言って、キャンセルね、してもらって、で、さあどうしようと思ったんだけど、まあまあ、水曜日はね、一応俺仕事休みだからいいんだけどさ、じゃあ次の日木曜日、仕事行けんのかいって話もあるじゃん。これね、だって、熱が下がってもさ、結局、なんだろう、熱出ちゃったことによってさ、不安じゃん。なんかそのね、インフルなんだかコロナなんだかわかんないからさ。で、それでさ、ね、職場にもうちょっと行きづらいのもあるから、これはやっぱ病院行くしかないよなと思って。で、病院もさ、あの、熱がある人はさ、なんか発熱外来みたいなのあったりするじゃない？だから、まあ俺もね、あの、コロナになったことないからわかんないけど、まあでもインフルの時とかはね、あるからね、やっぱそういうの。だからさ、その発熱外来みたいなのがある病院近くにあるかなと思って探して。そしたら一個、まあちょっと評判がね、あの良さそうな、まあちょっとそんな大きくないけどもね、クリニックがあったから。で、そこで、あの、ウェブ上でね、発熱外来予約できますよってなってて。で、あの、もちろんね、インフルとかコロナとかも検査できますよという話が書いてあったから、じゃあ一回そこ見てもらおうかなと思って。で、まあ、インターネットから予約して、で、行ったわけ。で、病院の前着いてさ、あの、発熱外来なんですけど、つって、どうしたらいいですか、つって。したらね、あの、中には入らないで、その、自動ドアの前に、じゃあ、いてください、つって、行きますから、つって。わかりました、つって。で、その、発熱のね、対応してもらって、で、なんかあれかな、問診票みたいなかな。問診票でもともとウェブから、それ入力できたから、待たなかったかな。そんで、じゃあ中入ってください、つってそのまま入って、すぐその、処置室みたいな、ところに行って、 で、そこで、まあ、簡単にね、話を言って、で、じゃあちょっと、インフルとコロナのね、両方がいっぺんに検査できるやつあるからと。これやって大丈夫ですかって言われて。で、お願いします。って。やってもらったわけ。で、まあ、コロナ、インフルのね、その検査のやつってのは、まあ、鼻の中にね、長い綿棒みたいなね、突っ込まれるタイプのやつなんだけど、まあ、それをね、ちょっとやりまして。痛いよね。もう鼻の奥の方までさ、棒突っ込まれるわけよ。で、それやって、で、そしたら、そっから、なんか少し経つと結果わかりますっていう話になって、昔はさ、ね、コロナとかさ、わかるのって、なんかね、検査してから、翌日とかさ、そんなんあったけど、なんか5分ぐらいで出ますからって言われて。そんな早いんだ今と思って。で、5分経って、で、結果、陰性だったのね。だから、水曜日の時点では、俺別にインフルでもコロナでもなくて。で、まあでもまあ良かったなと思って。で、まあでも言ってもさ、その熱が出たのってさ、じゃあ何時に出たのっていうと、結局寝る前は、多分熱出てなかったと思うのよ。朝起きて熱出てるから。で、その時もまだね、多分出始め37度だからね。だから、その、発症してというか発熱してから、多分ね、4、5時間とかだと思うのよ。だからね、このタイミングでね、検査してもね、もしかしたら、その、コロナとかインフルでも、陽性にはならないパターンあるらしいんだよね。ちょっとその検査の早すぎたっていうタイミングもあるから、ちょっとなんともね、言えないけどっていう。ただ、今のところそのね、陰性なのでっていう。で、一応薬は出しておきますね、つって。なってさ。で、薬もらって。で、まあ、陰性だからさ、まあもう問題ないんだけどね。で、まあなんか、ご飯とかね、まあ、もうそんなね、出歩いてどうこうできるわけでもないから、家でゆっくりしてるしかないからね、と思って。で、まあご飯だけ買ってね、帰ったわけ。で、少し、まあ部屋でね、ゆっくりしてたんだけど、やっぱ体調悪いなと。で、体温測ると、途中ね、38.4 度とか、まで上がっちゃって。今日やれますかね、ラジオね、コロナの話したら終わっちゃう気するんだけどね。まあまあね、そんなんでね。で、熱上がっちゃったから、寝ようと思って。で、寝てさ。で、起きたらさ、なんか、やっぱ体温上がってんだよね。38.6 とか。まあ、いったね、と思って。徐々に上がってきちゃってさ。で、なんか、体も、すんごいもう熱いのよ。激熱で。で、腰とかさ、上向いてね、寝てたんだけど。腰とかがもうなんか激熱になってて。逆に俺このまま、なんか、腰熱くなりまくって、ヘルニアとかも治んねえかなってね、ちょっと思ったりはしたんだけど、そのぐらいなんか、異常なね、熱さを持っててさ。で、まあ、そっから寝たりとかして。で、ずっとまあ、安静してて、で、起きたのよ。なんかね、体がすごい楽になってて、あ、熱引いたなぁと思って。よかったと思って。だって、次の日仕事だからさ、これ熱引いてくんないとね、困っちゃうからと思って。で、体温測ったわけよ。そしたら体温さ、39度あってさ、そんな上がると思って。体はすごい楽なのよ。もう、どこも熱くないの。おでことかも熱くないし、なんか、その体が熱い部分があるとかもないし、 汗もかかなくなったしって思ったんだけど、なんか体も軽いんだけど39度あって参ったなと思って、でまあでもね、とねえ、ちょっとまあ明日でも仕事だからと思ったんだけど、でまあでもどのみちね、仕事行くにしてもさ、まあ朝の状況によるじゃない、だからまずはちょっとね、水曜日はもう本当に寝て、で木曜日の朝ね、ちょっと判断しようと思って、で朝起きて、で体温計測ったのよ。したらさ、37.5 度あったわけ。やっぱね、37.5 あるとさ、まあ、ちょっと微熱じゃない。体もだるいからさ、まあ無理してもしょうがないなと思って、で職場電話して、すいませんと。ちょっと熱が引かないんでと。今日ちょっとお休みさせてもらって、で、明日から出社します、つって、話して。で、コロナはね、なかったんで、って話してさ。そんなんでさ、まあ、一応処方された薬とかも飲んでさ、で、夕方、熱下がったのよ。36.7 度。まあ、平熱だよね。これで、いけるかなと思って、もう、金曜日ね。出社できるかなと思って。ちょっと喉は痛いね、まだね。どうかななんて思ったんだけど、まあこのままね、安静にしてればいいかなと思って。で夜になってさ、熱上がってきたのよ。37.3 度まで上がってきちゃって、おかしいなと思って。ね、でもまあ夜は上がりやすいって言うから、ね、だから翌朝、またね、下がればさ、まあ問題ないし。いう、まあまあ、ちょっと、改善する傾向にあったからね、いいかなと思ったんだけど。で、金曜日朝、起きたら、喉めちゃくちゃ痛いんだよね。なんだこれっていうぐらい痛くて。まあ、もともと俺も扁桃腺とか腫れるタイプだからさ、喉は痛くなりやすいんだけど。にしても痛いなと思って。で、体温測ったらさ、38.6 度あんのよ。水曜日のマックス値にまた近づいちゃってさ、あれ?と思って。で、そっから少し時間空けて測ったんだけど、結局38度。割って、38度で仕事はいけんよなっていうのもあるし、一回平熱まで下がったからいいかなと思ったけど、またね、ぶり返しちゃったから、さすがに、これで、ただの風邪でした、っていうのは言えないかなと思って。だもう一回ちょっと病院行って検査してもらえダメかなと思って。で、まあ、職場に電話する前にね、病院行って結果が分かってから電話しようと思って。で、病院行ったわけよ。また予約してからね。で、一昨日もちょっと行って、来たんですけどってまた熱出ちゃったんですって言って、じゃあもう一回コロナとインフルの検査しましょうねって言われて、でまた鼻にね棒突っ込まれて、でやったらコロナですねって話になって、でだからおそらくなんだけど一回じゃ熱下がってますよねって、で、そっからまた熱上がってますよねって。おそらくそこでコロナが発症してますよと。なので、水曜日の時点では多分、まあ、早かったからね、検査したのがね。だから分かりはしないけども、そこじゃなくて、一回下がって上がったっていう、その木曜日、水曜日じゃなくてその翌日、下がった後で、結局免疫力が下がってて、そこで感染したんじゃないですかって話で。いうことらしいのよね。で、結局、木曜日発症ではないかという疑いのもと、私、コロナね、陽性になってしまいまして。で、 一応ね、薬とかもあるんですけどっていうね話で、なんかまあ元々ね風邪っていうような認識で出された薬がまあ余ってたんだけど、一応それでいいっぽかったんだけど、それにプラスしてね、その時はちゃんとね、咳止めだったりとか、なんだろうね、痰とかね、鼻水とか、そういうのもね、抑える薬もあったし、あと抗生剤、抗生物質ももらってたんだけど、プラスして一個、もらったのが、もらったっていうかその提案されたのが、ゾコーバっていう薬があって、一応ゾコーバ錠っていう、ゾコーバ錠は新型コロナウイルス感染症の治療薬ですと。いうことで、なんかこれ飲むと、そのウイルスっていうんですか、ね、そういうのを、まあなんかやれますよと、ね、いうことらしいんですよ。で、もともとこのゾコーバっていうのは、去年の9月までは、無料だったっぽいんだよね。国が負担してくれてたのかな。なんだけど、去年の10月から有料になったんだって。なので、どうしますかって言われて。結構高いね、お薬なんですよと。だいたい1万円ぐらいしますと。ね、いう話だったわけ。1万円かーと思って。そんなね、俺も財政的にね、ゆとりがあるわけでもないしさと思って。で、別に、今ね、こうやって、咳がね、なかなか止まらなかったりとか。苦しそうに喋ってますけども、全然、金曜日の時点では、軽症なわけよ。めちゃめちゃ。コロナってこんなレベルなんだと思って。っていうレベルだったから、まあ、いらないかなと思ったわけ。ね、特に、こんななんか、あえてなんかコロナの薬みたいなの別に飲まなくても大丈夫は大丈夫ですよと、普通に治りますよって話であったの。だけどもしお金に特にそういうゆとりがあるとかね、そういうのであればまあ飲んだ方がまあいいかもしれませんけども、そのお医者さんとしては一応こういうのがあるよってことは伝えないといけないので、ってどちらでも大丈夫ですって話だったの。だから高いなってまあ思うのとね、やっぱ有料で1万円ぐらいする薬だっていうのと、あと症状も軽いなっていうのがあったから、じゃあ今回は特になくて大丈夫ですっつって、でじゃあこの間出した薬をね飲み続けてもらってって話だと、わかりましたっつって、で終わってさ、診察終わってお会計終わってで病院出たわけ。でもふと思ったんだよね。なんかこの1万円をケチったことによって後々なんか後悔することになったらめちゃめちゃ嫌だなと思って。やっぱ後遺症とかね聞くじゃないとか、あとは今はさなんか症状が軽いけど、ほんとなんか2日後3日後ぐらいにめちゃめちゃ症状悪くなっちゃうとかもね、あるかもしんないから、わかんないからさ、と思って。だからね、そんな安いお金じゃないけど、なんかここでね、たった1万円じゃん、そういう意味では。人生って考えた中でだったらさ、1万円なんてたったっていい金額じゃない。それケチったことによってさ、なんか一生後悔するのアホらしいなと思って。で、病院にまたすぐ電話してさ、さっき断ったんですけど、やっぱり処方してもらえませんかねつって。って言って、そのコロナのね、薬でゾコーバっていうのをね、処方してもらって。で、まあそれでね、一応、ゲットしたんですけど、金額はね、まあ他の薬もあったからなのかわかりませんけどもね、他の薬はほんとビビたるもんだね。合計で一応9710円、したので、ほぼほぼ、ね、このゾコーバの、ね、金額なんでしょう。9000円ぐらいするものっていう、ことでございまして。 まあまあね、少しでもね、これで。っていうのも、また一個ね、それ以外にも、頭よぎったのは、まあコロナになったら、親にもさ、やっぱ報告しないといけないのかな、ってのがあって。で、その時に、なんか、こんな、この薬ケチったみたいな話、するかしないかわかんないけど、ねえ、コロナの薬とかもらったのとかっていう話になった時にさ、なんか高いからどうのこうのとかっていうのも、なんかあれじゃん。だからさ、まあその辺もね、親安心させるためとかってもあるかもしんないけど、まあだから、まあなんかまあ、お守り的なものでね、もらっとこうかなみたいなところもあって、で、ゾコーバ処方してもらってみたいな感じだったんだよね。で、一応ね、職場の方にもさ、で連絡したわけ。で、で、ちょっとお休み、この間ね、いただきましたけども、と。で、今日出社予定だったんですけど、また熱上がっちゃって。で、病院ね、今行ってきたんですけど、検査したら、コロナでした、という話をしてさ。で、一応木曜日発症って言われて、で、一応目安としては、まあ、16日まで待機ですかね、みたいな、ね、話が一応、お医者さんからはありましたと。ただ、あくまで目安なんで、あとはもう、職場、ね、職場の判断で、うん、いいですよって話ではあったんですけど、って言って。どうしましょう、みたいな、ね、話したわけ。したらさ、なんかいつでも大丈夫ですよ、みたいな。なんかそれは、俺の体を気遣ってももちろんあるんだけど、なんか、早くても遅くても、どっちでも大丈夫ですよっていうような大丈夫ですよだったの。だから、16日までもし休むってなると、16日火曜日なんで、で、水曜日俺休みだから。だから、木曜日から出社ってふうになるわけよ。だから、まあ、ちょっと結構空いちゃうなと思ったんだけど、でもさ、一時前のコロナだったら、絶対に何日までは、ね、会社には来ないでくださいみたいな、それあったじゃない。厳重な何かが。なんだけど、そういうのあんまなくて。なんか温度差があんのよ。俺の中で、コロナになっちゃった。これは、もう、ねえ、会社には、やっぱりかなりちゃんと、治ったタイミング。そして治ってから何日経ってからじゃないと、行っちゃいけないみたいな。そういう記憶がね、やっぱあったんだけど、なんか、軽いのよ。向こうの対応が。だからなんかね、内藤さんの方で、体が、大丈夫になったら、もうそれで出社していただいて大丈夫ですよ、みたいな話になってるね、若干。で、そんな感じでいいんだと思って。だから16日まで休みじゃなくても別に、まあ、16日とかのじゃタイミングで、問題なければ出社してもらっても大丈夫ですよ、みたいなことになってるわけ。なんかちょっと緩いわけ、なんか。いや、そんな、なんか、ちょっと温度差あんなと思って。ねえ。って思ったんだけど。じゃあまあまあ、そんな感じで、つって。問題なければ、じゃあそのまま16日にじゃ出社しますね、って話にして。要は感じだったのね。だからさ、でもなんか、調べるとさ、なんかコロナって、まあちょっと間違ったことをこう言うと、YouTube のね、方って結構厳しくて、コロナに対する間違った情報を喋ると、なんか動画がね、動画がバンされちゃったりするんだけど、だから間違った情報は、まあ言えないんだけど、調べる限りですよ、私が。なんかやっぱこのコロナがさ、令和5年、去年の5月8日に、感染症法上の位置づけが5類に変わったんだよね。で、そこからさ、なんか、ちょっと緩くなったんだよね。その対応の仕方がね。だから昔は隔離されてとかあったじゃない。そうじゃなくて、その5類になってからは、なんだろう。一応書いてあるのはね、10日間が経過するまでは、 ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者とハイリスク者との接触は控えるなど、周りの方へ移さないよう配慮しましょうっていう感じで、で、症状があった人は、その、発症日の翌日から数えて5日間で、外出を控えることを推奨っていうレベルなのよ。多分今までそうでもなかったよね。もっとさ、厳しかったと思うんだけど、あの、控えた方がいいよ。それも推奨っていうレベルみたいな感じなの。で、しかも、そのなんか、詳しくは、その職場の人と相談してくださいみたいな、いう具合なんだよね。だからさ、あ、なんか、結構違うんだなと思って。俺の中では完全に、隔離とか、そういうレベルだったから、ね、絶対に何日までは自宅待機しててくださいね、とかって話になると思ったんだけど、そうじゃなかったのは、やっぱりね、その5類になったことによって、かなりそこは、ゆるくって言ったらまたあれだけど、って感じ変わってたんだなと思ってね。だからこそのこの温度差だったんだなと思って。で、まあね、そんなんで職場には、まあ報告はしてさ。だから一応明日、今ね、月曜日なんですけど、明日の火曜日、一応仕事ね、行くって話になってるんですけど、果たして、ね、行けるんでしょうか。今度はね、お話ししながらね、咳込んでる人間がね、明日ちょっと行けるのか分かんないけども、まあ熱さえ出てなければね、まあまあ行けるのかなって。で、もう治りかけてるわけだから、まあ治ってると言ってもいいでしょ。ね、咳が出るだけだから。だから、まあそこまで会社がね、その、なんか、そんなに気にしてないんであれば、まあマスクしていけばね、まあいいのかなっていう感じなんだけどね。まあどうなんだろうね。あんま、ね、広げちゃいけないじゃん。だからまあ、もう一日休んだ方がいいような気はするんだけどね。まあ明日のちょっと状況を見て。そこはね、一応もう一回職場には連絡した上で行った方が、もしかしたらいいんかもしんないんでね。まあその辺は慎重に行きたいなと思ってますけども。で、そんなんでさ。まあまあコロナなりましたというね、話なんだよね。ほんと参っちゃうなと思って。で、やっぱ喉が痛い。よく言うよね、コロナの時って一番何が辛いのって。喉が痛いなって言うけど。痛かったね。血が出そうだった。なんだろう、やっぱ喉がね、乾燥する感じなのかな、腫れつつ乾燥してる感じで、やっぱなんか喋ろうとかって。だからいっぱい喋ると、喉から血が出そうみたいな。喉が切れちゃったりとか血が出そうな。そういう雰囲気はしてる。体感ね。ぐらいには痛かったの。でも、なんかそういう痛みであって、特になんか、物を食べて痛いとかそういうんじゃなくて。なんか喋ったりとかずっとしてたら血が出そうだなみたいな。そういう痛みだった。まあ十分痛いけどね、それもね。で、そんなんでさ。で、まあ、コロナになっちゃったからさ、どうしようかなってあるけど、で、よく聞くのはさ、コロナになって、体重が落ちたみたいな話聞くわけよ。なんかご飯、ね、食欲が落ちちゃってご飯食べられなくてとか、聞いてたから、そうなったら怖いなと思って、食べられるうちに食べとこうと思って。で、結構食べてたの俺。で、しかも薬飲まないといけないからさ、薬って朝昼晩飲まないといけないんだよね。で、食後に。だからさ、俺いつもお昼と夜しか食べてないのね。ずっと。で、しかもここ最近は結構そのダイエットとかさ、そういうのもあったから、そこまで量食べてなかったりするわけよ。なんだけど、なんかその、ね、ご飯、食べるわけだよね。薬飲むために朝昼晩食べるし、しかもできる限りね、いつ食べられなくなっちゃうか分かんないから、だから食べられるうちに食べとこうと思って、一食の量もまあいつもよりも 1.5 倍ぐらい食ってるのよ。 で、やっぱり寝てたりするとさ、やっぱ熱高いからさ、汗とかいっぱいかくわけ。だからポカリスウェットとかね、そういうのずっと飲んでたわけよ。だからさ、体重どんどん増えてくんだよね。びっくりするぐらい。なんでこんな太ってんだろうっていうぐらい太ってっちゃって。でもさ、わかんないから、いつね食べられなくなっちゃうかわかんないからさ、と思って。で、食べてさ。で、寝て、食べて、寝て、みたいな。もう、ほんと一日中食べてるイメージだよね。一日三回で結構食べてるなっていうね、感じするよね。で、食べちゃ寝て、食べちゃ寝てして、で、そんなんで、生活してたんだけど、で、夕方かな、うん、そのコロナって言われた日の夕方、熱ちょっと下がってきたのよ。で、37.3 度まで下がったわけ。なんだけど、熱の割に、体きついんだよね。むしろ、その前日、前々日、39度あったけど、そっちの方が体楽だったみたいな、まであるなと思って。37.3 なんてさ、微熱じゃない？なんだけど、なんか結構きつくて、これ大丈夫かななんて思って、喉も痛いし、なんて思って。で、まあまあ、ね、様子見るしかないよなと思って。で、次の日、土曜日、朝起きてさ、朝、体温 37.8 でさ、まあまあ、そんなにね、上がりきってるわけじゃないんだけど、ただ、喉が、より痛くなってきて、その、さっき言ったその喉の痛みってさ、その、喋るとさ、口、ね、喉から血が出そうみたいな、そういう痛みだったんだけど、なんか痛みの種類が変わってて、朝起きたら、もう、唾飲み込むと痛くて。そう、なんか唾飲み込みたくないぐらいの痛みに変わってるわけ。だから、なんかもう、生きてるだけで痛いのよね。そう。さっき、その前日までは喋らなかったら別にさ、ねえ、その血が出そうとかもないからね。全然耐えられるんだけど、もう唾飲んだら痛くなってるから、もう常に痛いわけよ。これしんどいなぁと思って、逃げらんねえなぁと思って。で、そんなんでさ、で、その日も土曜日の夕方、で、平熱になってきたんだけど、ね、だから体温的には良かったなと思うんだけど、まあ喉の、ね、だ喉の痛みもちょっと良くなってきたんです、少し。熱も引いてね。ただ、声がね、出ない。うん。今度は。まあ、痛いは痛いからね。うん。軽減してるんだけど、声が出なくて、まあ、ちょっと痰が絡んだりとかね、してさ。なかなかちょっと声が出ないな、なんて。なって。で、それで、次の日だよね。日曜日。で、ここで、まあ、良くなりそうなもんじゃない。ねえ、平熱にもなって、喉の痛みもちょっと軽減してさ。声は出ないけど、まあまあ、これが戻って。感じだったんだけど、日曜日の朝、もう喉の激痛で起床するっていう、やばいね、本当に。で、汗もすごいし、熱ないんだよ、熱ないんだけど汗すごいのよ。で、喉もめちゃめちゃ痛くて、で、痰とかも出るんだけど、少し痰にちょっと血が混じってんだよね。結構きついなぁと思って。で、で、そこでね、なんだろうね、腰と足も痛くなって。もともとね、俺ヘルニア持っててさ、まあ、ここね、半年ぐらいずっと足痛いんだ、足と腰が痛いんだけど、それがね、正直、その、熱出てからずっと、あんま痛くなかったのよ。やっぱ熱の方に引っ張られちゃってて。感覚が麻痺してるというか、だったんだけど、まあ、熱とかが落ち着いたことによってなのかわかんないけど、なんか腰と足がね、なんかより痛く感じてさ、辛いなと思って。最悪だよね、喉が痛くて、で、体だるくて汗かいて、で、足と腰痛いってさ、どんだけ満身創痍なんだよと思ったけど。で、まあ、そんな中、まあまあ、ね、寝てないとなと思って。 で、まあ飯食って薬飲んでみたいな、ね、繰り返して、で寝てね、起きてみてやってたんだけど、まあ寝てる最中にさ、むせるんだよね、喉痛くて、で咳も止まらなくて、でもう涙流してて、痛くてきついなと思って、だからそのさおじいちゃんおばあちゃんとかね、子供とか、結構きついと思うよ、やっぱり。この痛みだったらね。まあ、おじいちゃんおばあちゃんはセーフかな。その、痛みとかに対してはさ、免疫あるじゃない。そう、熱が出ちゃって、体がどうにもっていうのはさ、ね、年配の方はいろいろ大変だと思うけど、でも、喉の痛みっていう部分であれば、まあまあね、多少ね、大丈夫かなと思うけど、子供はちょっと無理だと思うね。あの痛みが続くとさ、特に子供ってそういう痛みにあんま強くないじゃない。だからね、子供のコロナはあんまね、ないのかあるのかわかんないけど、なったら辛そうだね、ほんとね。なんて思うけど。で、まあなかなかね、私もそのいい歳してちょっと涙流しながらね、咳してましたけど、でもそっから喉の痛みがちょっとね、少し軽くなって、で声も少し出るようになって、で治りそうかなと思ったんだけど、またなんかぶり返すみたいな、もうなんか繰り返すみたいな感じだったんだよね。いや、きついよなと思って、で次の日、今日だよね。今日の朝。また汗だくで起きてさ。熱ないんだけど。で、また咳止まらなくて。で、ただね、今日はもう喉の痛みはなかった。喉の痛みはないんだけど、咳が止まらない。そういう状況だったね。だから、一番痛かったのはやっぱり土日の、喉がむちゃくちゃ痛かったね。その喉のね、痛み、その唾飲んでも痛いっていう状況なったのはその2日間かな。でもやっぱ涙流すぐらいには痛かったからね、痛いし苦しかったね。咳が出ちゃったりとかねっていう状況だったかな。あとはなんかね、他の症状としてはね、なんか粘膜があるところが炎症を起こしてる感じ。例えばその鼻の奥だったりとか、目の奥だったりとか、そのなんか、こめかみとかさ、なんかそういうなんか繋がってるところ、鼻の粘膜とか、喉とか、全部繋がってるところが、ちょっとなんか炎症を起こしてるんじゃないかなっていうような痛み、だるさ、ってあったかな、ずっとね。まあそんなね、ところでございまして、で、なんだかんだで、ようやく、今日ね、夜になって、ま、なんとかなってきたかなってね。で、今日夜ラジオあるからね、ラジオもできるかななんて思って、で始めたわけなんですけど、ダメですね。やっぱりもうこのね、今お話ししてる間、まだ1時間ぐらいしか経ってませんけど、その間に何回咳をしたんだと。ね、いつもだったら咳したらさ、まあ、ポッドキャストで配信するときはね、そこカットしますよ、私もさすがにね。だけど今日はちょっともう回数多すぎて、もうどこで咳したかもわからないし、もうそれやってたら今日はね、もうなんかダメかなと思うんで、すいませんね、ポッドキャストで聞いてる方、まあもちろんね、生放送で聞いてる方もね、咳が多くて申し訳ないんだけど、今日はもうカットしないでね、そのまま流させていただきますけども、ねえ、困っちゃうね、ほんとね。で、そんなんだからさ、明日仕事あるんですけど、どうなんだろうね、いけるのかな。だから今日寝てね、明日起きて、まあそれどうなってるかって感じであるけども、ねえ、まあ咳したくないもんね、職場でね。あの人コロナだったんでしょってなってる中で、で、あの人今日から復帰なんだわね、つって。そしたら咳してるって。やだよね。そんなのね。って思うから、まあ、 熱がなければね、まあまあ行ってもっていう、だってもう、昨日から熱ないんだから。ね、日曜日熱なくて、今日熱なくて、明日だからさ、そう熱はない状態だから、そこはね、まあいいんだけど、まあね、コロナの菌があるかないかわかんないにしても、咳してるやつやだよね。で、咳始まっちゃうと止まんないみたいなさ。まいっちゃうねって話なんだけどさ。まあ、そんなね、ところでございました。なんでね、まあ、コロナね、大変だね。最初はほんとね、軽症っていうか、こんなもんなんだと思って。だから職場とかに電話した時も、まあまあ、みたいな感じはあった。俺の中でもね、その職場の方もなんか軽い感じだなって思いながらも、俺もさ、報告の仕方がさ、いや、コロナってこんなもんなんですかねぐらいの感覚で喋ったところもあるかもしれない。だけど、その翌日からはね、ほんとね、声出なくなっちゃってるからね。だからなかなか大変だなと思って。喉は痛いしねっていうね。やっぱ今でもほんとに喉はもう痛くはないんで。で、唾も全然飲めるしね。全然問題ないんだけど。咳だけがね、なかなか止まらないなっていうね、ところですけどもね。でもこれほんとね、どのタイミングでコロナになったかわかんなくて。先生が言うには、結局ね、さっきも言った通りなんだけど、最初は風邪だと。風邪ひいて、で、熱下がって、で、そのタイミングで、まあ、そのタイミングがどうかわかんない、そのタイミングで、コロナ発症して、また熱が出てるという感じだから、さあ、じゃあどのタイミングだと。で、免疫力下がって、そのね、だから、言ったら水曜日なり、木曜日なり、そこで、感染してる可能性はあるよねって話なんだけど、どうかね、別にどっか出かけたっていうほど出かけてるわけでもないからね、その食品をちょっとね買ってっていうぐらいだし、でずっとマスクもしてるしね、その長時間外に出てるわけでもないしね、パッパってって感じだから、果たしてっていうねところあるけどね。だもしかしたら最初の日、水曜日の時点でコロナだったかもしれないね。ただその発熱してから検査までがやっぱ短かったから、時間が、だからね、ちょっと出なかっただけでって考えると、その前のタイミングでもしかしたらね、コロナにかかっていたのかもしれないんだけど、でも言ってもそんなに何かしたことないんだよね。映画行ったぐらいじゃん。多分その前の週は水曜日に、あれだな、下北沢行ったんだけど、そこで特に何したわけでもなく、米田コーヒーに行ったのと、あとはその土曜日に映画、笑いの怪物を見に行った。あと、まあ、ラーメン食べに行った。ぐらいなんだよね。そこまでなんかって感じなかったんだけど、だそこで、まあ、もしかしたら持ってきちゃった可能性はあるのかなっていうね、感じでございました。だからね、まあ、俺も一応ワクチンは3回まで打ったんだけど、だから、ね、まあ、新型だからね、まあ、そんな関係ないかもしんないけどもね。でも、ここまでね、やっぱりかかってなかったら、もうかかんないかなと思ったけどね、かかるときはかかるんだなと思ってね。まあ、そんな、ね、ところでございまして。だからね、でもどうなんだろうね、その、昔言うほどさ、その、重症化する人がね、今いるのかいないのかさ、わかんないけどもね。まあ、一旦私は、こんな感じで、まあ、このまま行けば、まあもう熱もないし、喉も痛くないから、あと咳だけ止まればねって感じなので、まあこのまま収束していけばいいなと思うんだけどもね。いやほんと、まだね、冬だから、なんか感染率がさ、ちょっと高かったりするじゃない、冬って。って聞くじゃない。だから、 やっぱね、この冬、人混みに行くこともね、多々あるかと思うんだけど、今一度、ね、インフルエンザも流行ってるからさ、その両方をね、防止するって意味でも、まだ、マスクした方が、いいのかもしんないなっていうね。まあ、そんなにちょっと思ったよね。もう当分は、ちょっとマスクして、ね、生活したいと思いますからね。いや、ほんとね、びっくりだよね。まあ、そんなところでございました。ね。だからちょっと今日、ほんとこんな感じで申し訳ないなと思ってるんだけど、一応ね、今、1時間ぐらいですかね。行きましたんで、さあ、こっからどうしようってね、お話なんですけど、まあ他にもね、お話ししたいことはね、いくつかあるんで、まあちょろちょろ喋りながらね、今やれるところまでね、ちょっとお話ししていこうと思いますけど、で、体温、ね、一応測るにあたってさ、体温計って必要じゃない？で、うちにも体温計あるのよ。で、それ使って測ったりはしてたんだけど、その体温計ってのがさ、今俺ね、電子体温計使ってんのよ。ね、で、これさ、多分俺が一人暮らし始めた時に買ったやつだから20年ぐらい前に買ったやつなのね。電子体温計まだ使えるんだよね。すごいよね。で、電子なのに、ね、電池切れないんだなと思って。で、一応今日ね、今回も使ったんだけど、でさ昔ってさ、昔っつっても本当にね、俺たちが小学生とかそのぐらいの頃だけどさ、電子体温計ってなかったんだよね、昔。で、じゃあ何だったのって言ったら、水銀の体温計だったんだよ、昔って。で、それから電子体温計に切り替わったんだけど、それまでは水銀だったんだよね。完全になんかおじいさんの話になっちゃうけどさ。そう。だからさ、でも俺思ったんだよね。その電子体温計、ね、20年経っても一応使えてはいるけど、やっぱり電池が切れたら使えなくなっちゃうわけじゃんと思って。だったら、まあ半永久的にさ、使えるものの方がいいのかなーってちょっと思ったりとかしてさ。だから水銀の体温計って今どんなのがあるんだろうと思って。で、ね、令和の時代だしさ、なんか最新のさ、あれだけど、ちょっと、昔ながらじゃなくてさ、現代っぽいね、ちょっとかっこいいような、そんな体温計あったりしないのかなと思って調べたんだけど、もう今さ、水銀の体温計ってさ、製造してないんだね。知らなかった俺。2021年の1月1日以降で水銀の体温計ってね、なんか製造とかね、輸出入が禁止になったらしい。知らんかったね俺ね。だからまあいらないはいらないんだけどね、電子体温計で別にね20年使えてるんだからさ。じゃあまたね、新しいの買うとするじゃない。したらね、あと20年いけるとしたら、まあ60までは使えるわけだからさまあね、いいのかなって思いますけどもね。まあそんなね、咳をしながらねお話ししてますけどもね、よくないねほんとね。じゃあちょっとお便りもいただいてるからね、読んでいきましょうかね。ラジオネーム、どうも僕ですさん、数日前からの X での投稿、今日の前説とパルさんの体調の悪さはしっかり伝わってきます。本当に辛そうで心配です。後遺症あるようですので大事に、ならないことを祈っています。ところで先日アマプラを見ていたら、スナックバスへというアニメ作品を発見しました。独特というのが第一印象ですが、落合福士くんも声優として参加しており、スルメみたいな味わいのある作品なのかもしれません。またオープニング曲はかっこいいので、それを聞くためだけでも価値はありそうですっていうね、お便りいただきました。ありがとうございますね。えちょっとね、体調の悪さ出しちゃって申し訳ないね、ほんとね。いやー、いけると思ったんだけどな、多少ね。このね、本編のね、このラジオの収録する前に、まあ、前説っていうね、まあ、雑談をね、ちょっとしてるんだけど、 まあ、その時はね、やっぱちょっとね、喉の調子が悪くて、大丈夫かなと思ったんだけど、まあ、いけるかなって、本編になったらいけるかなと思ったんだけど、前説以上にね、やっぱ咳出ちゃうね。参ったね、ほんとね、これね。だ後遺症とかもね、ちょっとどうなるのかわかんないですけど、まあ、その、この咳。だこれがずっと続くようだったりとかすると辛いよね。まあ、普通に治ってくれることを祈って、ね、行きますけどもね。あと、ね、アマプラ見ていたら、スナックバスへというアニメ作品が発見しました、っていうこと。ね、2024年の冬アニメでね、始まったのかな？スナックバスへ。俺、ちょっと見てないんだけど。ね、その、オープニング曲、かっこいいであればね、ちょっと見ようかな。ね、落合福士くんもね、出てるんであればね、いいよね。まあ、そんなね、ところでございました。ありがとうございます。ね。で、参ったね、ほんとね。そう、こんな調子でね、よくないね。正直さ、先週の、ラジオ、もう、こんなんでよかったんかなって思う回だったの、俺。で、反省してすごくさ、先週、だからその、月曜日終わって、で、翌日の火曜日、もうすごい落ち込んでたわけ、俺。なんであんな感じになっちゃったんだろうな、と思って、ラジオ。だからもっとやりようがあったよな、なんてすげえ、やっぱ、自分の中で手応えがない回、とか、した次の日はさ、凹むわけよ。結構ね、落ち込むわけ。で、ほんと先週の話はね、改めて聞くとね、多分なんかあっさい話してんなと思ったわけ。ね、おじさんがさ、あっさい話でさ、でなんか願望ばっかり語ってさ、恥ずかしいこといっぱい喋っちゃったなと思って後悔してたわけ。でもやっぱ火曜日のその落ち込み方は結構えぐかったのよ。ただこれはもちろんラジオが悪かったから落ち込んでた部分もあるけど、体調悪かったんだろうね、もしかしたらね。より必要以上に落ち込んじゃったのはあったかもしれない。それはちょっとしたね、前兆だったのかなと思うけど。で今週もね、こんな感じでしょ。話の内容とかっていう、もう話じゃないじゃん、そもそもね。喋れてないんだから、ほぼね、ちゃんと。だから来週だね、本当に。次の放送ではね、話す内容も、メンタルも、体調も、全部良くして、でね、なんか、楽しいお話をね、できたらなと思うから。大変だよね、ほんとね。ラジオっていうのはさ、ほんと、年取ってもできるからいいよねって思ってたけど、でもやっぱりね、こうやって喉を使う仕事だからね、そのラジオって仕事になればだけどね。だからさ、こうやってちょっとでもね、喉が調子悪かったらさ、喋れないからね。そうするとさ、もう何もできないよね。声がね、出せなかったらできないことだからさ。だからこうやってね、お話ができるってことっていうのは本当にね、すごいことだなと思うしね。本当だから体調管理、ね、喉の管理はしっかりしていかないとなと思うけどね。まあでもこればっかりはしゃあないよね、コロナはね。気をつけていても、多分でも職場でもらってるわけではないと思うのよ。俺職場ではずっとマスクしてるから、まあそれでももらうときはあると思うんだけど、まあかなり確率は低いかなと思うからね。え、なんかちょっとね、予防のしようがないところもあるかもしんないけどもね。ただやっぱりそのなんか必要以上にマスクするのもどうかなと思ってはいたけども、もうちょっとしようかね。まあ、特にね、とか免疫下がってるななんて思うとき、疲れてるななんて思ってるときは、なんか日常も、マスクはね、任意になったかもしんないけども、してた方がいいかもね。だから超元気みたいな。超元気だけ、だ、 時だったら、ね、マスク外して生活するっていうのも一つあるのかもしんないけど、なんかちょっと体調悪いなとか、ね、最近疲れてるななんて思ってる時は、マスクしてた方がいいかもね。もしかしたらまだね。なんていうのはちょっと思いますね。じゃあ、そんなんで、他、今日お話ししたいことは結構、まあ、あるはあるんで、ね、用意はしてるんですけど、ね、コロナ以外の話もね。で、サクサク、まあ、そんな話もしていきたいと思うんですが、ね、まず一つ。もう気にせずね、咳しながらね、やっていきますけどもね、お気苦しいところは申し訳ないんですけどね。今週ですね、チョコザップを解約しました。これまで、チョコザップはですね、私、休会っていう手続きをしておりまして、で、ずっとお休みっていう状況だったのね。で、っていうのは、また始めようとすると入会金とかがかかるからっていうことで、で、休会にしとくと、それ特にかかんないよと。で、毎月お金もかかんない。ただ、なんていうの、手続き、申し込みをするだけで、それできるから。やってたんだけど、もうさすがに、行かないなと思って、俺、チョコザップ。で、解約したんだけど、今週ね。だって、ね、結局家でさ、もうアブローラーすればいいじゃんって。ね、いうことにも気づいたし、俺はね。で、家でアブローラー、ね、できないんだったら、通った方がいいじゃん。なんていう。家だとやる気が起きないです。だから、やっぱジムに行く方がやる気出るとか、仕事の帰りにジム行ってから家帰るとか、その方がやるよとか。結局やるかやらないか。どっちの方がやりやすいかとかっていうのを考えた上で、それで、ね、自分が、こういう風だと、よりやりやすいなっていうのをやっぱ選択していくべきであって、俺は別に、外じゃなくても、家でも別にね、アブローラーやろうと思ったらできる人間だったっぽいんで、だから、ね、いいかなと思って。で、そもそも腰も悪くてさ、ヘルニアだからさ、だからもういつね、そうやって、ジムでトレーニングできるかもわかんないしと思って。で、そういうのダブルでね、考えて、もうちょっとチョコザップ一旦いいかなと思って、解約しました。そしたら今週、父親から、LINE が来て、チョコザップ始めましたって来てたね。ね、やめるものいりゃね、拾うものありだねって。いうところで、ねえ、だ、親父はチョコザップ始めたんで。ねえ、だから、まあね、結構ね、もう年もいってますからね、親父もね。でも元気だからさ、この元気をやっぱりね、キープしてもらいたいなと思うから、ねえ、ちょっとその体動かしてもらったりとか。ただね、体痛めるとね、なかなか治んないからね、年取ると。痛めない程度にね。ちょっとやってもらえたらなと思いますけどもね。でもね、こうやって体やっぱ、ね、鍛えとかないとね、なんていうの、その体が動かなくなっちゃうとさ、ね、人生も面白くないじゃない。例えばね、この間だからお正月とか帰った時にさ、親とちょっと喋った時に聞いたのは、まあ、今年はね、ちょっと旅行とかもね、ちょこちょこ行きたいなみたいなこと言ったわけ、親が。だからさ、ねえ、で、今全然さ、体動くからいいんだけどさ、どんどんね、やっぱ足腰弱くなっていっちゃうと思うからね、それ維持するためにもね、ジム行って、ね、鍛えてもらえるとまたいいかなと思ってね。まあ、そんなね、ところでございましたね。だからちょっとね、今俺も、太ってきちゃって、ね、食事もできなくなっちゃうかもと思って、ね、いつやっぱそのね、食欲なくなっちゃうとか、喉痛くてとかさ。で、それでね、食べられなくなるかわかんないからと思って、まあ、3食食べたんで、しっかり。したらいつになってもさ、食欲落ちないんだよ。で、喉が痛くても別にお腹は空くんだよね。で、なんだかんだ食ってた。うん。 で、水分もガンガン取ってるし、だからめちゃめちゃ体重増えたんだけど。で、それプラス、でも体調は悪いわけじゃん。だからさ、筋トレできないんだよね。アブローラーできないわけ。だからさ、ただただちょっと太って筋肉落ちてるっていうさ、今そんな状況になっちゃったんで、もったいないなと思ってね。せっかくね、100日間頑張ってさ、鍛えたからさ。だから、まあ、今週いっぱいわかんないけどね、ちょっと安静にしつつ、来週ぐらいからね、また、少しね、食事の方もね、見直しつつ、で、筋トレの方もね、アブローラーではありますけどもね、やっていこうかなと思います。で、あと、腰、なんだけど、その、ね、こだ今週一週間、ほぼさ、横たわってたのよ。すげえ安静してたわけよ。なんだけど、結局、足痛いんだよね。足と腰痛いわけ。だからさ、なんかやっぱこのヘルニアさ、いくら安静にしても治んないタイプのやつなんだよなと思って。で、俺、あと一個ちょっと思ったのは、抗生物質とか飲んだら、ワンチャンこの腰治るんじゃないかなって思ったの。なんかそのヘルニアが根本じゃなくて、他のところで悪さしてるんじゃないかなって思ったところがあるから、なんか変な細菌とかがさ、いて、で腰だ、足だをね、なんか痛く感じるなってるのかなとか、あったから、もしかしたら抗生物質の飲んでたら、そういうのが、菌がやられてね、良くなったりしないかなと思ったけど、結局それも良くなんなかったんで、だから、ね、もう一回ね、ちょっと、なんか、コロナ感知して。で、その後、また改めてね、その、足伸ばし法っていう生体、行って、で、それでなんか治んなかったら、まあ、最悪、手術とかもね、あるかななんて思ってんだけど。まあ、そんなところかな。ね、困っちゃうね、と思って。で、あとはね、今週他やったことはですね、申し込みを一個しまして。で、何の申し込みかっていうと、新ニーサの申し込みをしました。俺もともと SBI 証券の口座を持ってんだけど、それは証券の口座ね。株式口座。なんだけど、それは持ってんだけど、結局NISAするにあたって、NISAの口座は作んないといけないんだよね。で、どうしようかなと思って。その、SBI で新NISAの口座作るか、楽天証券で新NISAの口座を作るか、すごい迷ってたんだけど、結局楽天の方にしようと思って。ね、まあ、いろんなね、ちょっと、ことが絡んでなんだけど。で、楽天証券は口座持ってないからさ、口座開設と一緒に、ね、新NISAの、開設もしようというところで、一応申し込みをしました。ね、まあ、ちょっとどういう風にやっていくかまたあれなんだけど、おそらく積み立てだし、金額はすごい少ないと思う。うん。でもそんなんでもね、ちょっとやっていこうかなっていうね、ところで。ね。まあまあ、本当に、貯金っていうレベル、なんだけどね。まあまあ、やっていこうというところでございますね。まあ、そんなね、ところだったかな。あとはですね、今週はですね、まあ、物を買ったかな。ね、別にコロナだからさ、家出れないんだけど、ネットで買ったんだけど、買ったものがですね、まあ、フリマサイトで買ったんだけど、一つがですね、CD 買いまして、ね、興味 CD 何買うのって話なんだけど、なんか、ここ最近、懐かしい品物をね、買うブームはちょっと来ているっていうね、話をちょっと先週したんだけど、まあ、その一環もありまして、昔、ラジオで聞いてた、そのアニメ系のドラマ CD っていうのかなを、なんか欲しいななんて思うところがあって、で、その中で一個欲しかったのが、 あの、影技っていう、シャドウスキルっていうアニメがあったんだけど。で、これのラジオドラマがあったわけ、昔ね。俺が中学生ぐらいの時にね。で、これのラジオドラマの CD 欲しいな、ないかなと思って探してたら、一応あるんだけど、高かったりするんだよ、結構。昔のだけ手に入んないからさ。そしたらさ、あの、多分ドラマ CD4 枚あんのかな？ボリューム4まであって。で、プラス、なんか他のサントラとか、なんかソングコレクションのそのあったりするんでた。で、その7枚組とかのやつが、なんか結構安く売ってるのがあって、で、前からちょっとチェックしてたんだけど、ちょっとどんどん値下がりしてって、ああ、もうこのタイミングで買わないと多分誰か買っちゃうなと思って。で、買ってさ。だからあの、今週、ね、そのシャドウスキルの、CD がね、アルバムサイズのやつがね、7枚家に届きました。ね、まあ、そういうのあったりとか。ね、あとは、買ってまだ届いてないけども、多分近々届くのが、グラスかな？うん。グラスって言うとね、あの、聖杯的なね、あの、正倉院のね、あの、瑠璃の月とか、ね、あっちを思い出す人もいらっしゃるかもしれませんが、そのグラスは高すぎるんで10万しちゃうからね、買えないんですけど。また別のグラスで。去年私ね、ウイスキー少し飲み始めまして。ジャパニーズウイスキーね。で、そのジャパニーズウイスキーの中でも結構ね、今勢いがあるというか、そういうところであの、サブローマル蒸留所っていうところのウイスキーがあるんだけど、で、このサブローマル蒸留所を、その、見学、ね、すると、な、見学した時になんか、あの、もらえるグラスがあるらしいのよ。で、それもなんかその、サブローマル蒸留所ツアーみたいなやつあってね。で、それが、4000円するらしいのよ。ツアー。やってもらうにあたってね、一人。で、それをやると、記念品として、サブローマル蒸留所のオリジナルグラスがね、もらえるんだって。で、このグラスの形は、いわゆるその、なんて、ブレンダーグラス？なんだろ、あれ。テイスティンググラスっていうかな？ちっちゃいやつね。ストレートで飲むときに使うようなグラスなんだけど。で、それがもらえますよってことで。で、それを、買いまして。またフリマサイトで。っていうぐらいかな。今週買ったのね。で、ただあともう一個ね、欲しいのがあって。最近物欲がやばいね、なんかね。常になんか物買ってる気すんだけど、まあ、そんな高いもんでもないんだよ、いつもね。こまごまと高い、なんかね、値段がかさんでいくような気はしてるんですけど。で、今ちょっと欲しいのが一個あって。でも T シャツが欲しくて一枚ね。で、こうちょっと悩んでんだけど、ずっと。で、本当はもう一枚あったんだけど、もう一枚は、ベルセルク、ね、あの漫画のベルセルクの、T シャツが一枚欲しいのあったんだけど、で、それ予約注文だったんだけど、予約の期間過ぎちゃってて、で、結局買わなかったんだけど。で、もう一個欲しかったのが、カイジ。あるじゃん。福本先生のカイジ。あれに出てくる、パチンコのさ、沼ってあるじゃん。あれの絵が描かれてる、フロントプリントのね、T シャツが売ってて。かっこいいなぁと思って。ただ白 T なのよ。白 T にフロントプリントなのね。俺白 T って、あんま着ないのよ。昔よく着てたんだけど、最近全然着てなくて。で、なんでかっていうと、やっぱさ、白 T って黄ばむんだよね。長年着てると。だから、なんか嫌だなと思って。うん。その、できる限り長く着たいと思っててさ。なんだけど、やっぱ白 T はどうしても、年数着てると黄ばみが出てくるからね。やっぱ人の油とかでさ。だから嫌だなと思って。首周りとか黄ばんでんの嫌じゃん、なんか。だからさ、そこまで長く着れないかなと思って悩んでんだけど、でもそれにしても、かっこいいなと思ってんだよね。 どう？沼。沼が全面にプリントされてる T シャツ、今年の夏。めちゃめちゃかっこいいと思うんだよね。でも値段が4400円なのよ。で、送料かかるからさ、5000円とかすっごしちゃうんだけど。高いんだよね。でも、やっぱその、思いのこもった一枚になるわけじゃん。何でもいいやで買った T シャツってさ、何にもテンション上がんないけどさ、自分がこれだと思った、なんかかっこいいな、センスあるななんて思って買ったものはさ、いいじゃん。多分これは人によってはね、そのブランドものとかがそういうのに変わるのかもしんないけど、俺やっぱこうやって、まあ俺のはセンスがいいなって、かっこいいなって思えるものがあるからさ。だからそれがね、やっぱカイジの沼 T シャツ。これはかっこいいなと思うからね。ちょっと考えちゃうなと思ってね。まあ、そんなね、ところでございました。まあ、コロナ復帰祝いでね、買ってもいいかな。ね。そんなね。まあ、高いけど、T シャツ1枚だからね。で、送料込みで5000円したわけでしょ。まあ、1枚、3000円以内ぐらいにしたいところだけどね。でまあまあ、たまにはね。そんなのもいいかもしんないななんていうところでございますけどもね。まあ、そんなお話。だったりとか。ねえ、まだ喋れるかな？まだ喉いけるか？ね、俺の喉いけるんかいっていうね。話ですけど。あとね、またちょっとお金がかかる話ではあるんだけど、俺ちょっと一個、夢があって。で、夢の一つとしてあるのが、映画なり、アニメなり、ゲームなり、その最後のエンドロールってあるじゃん。スタッフロール。あそこに、名前が出たら嬉しいなと思ってるわけ、ずっと。で、そんな風に生きてきたけど、結局、名前が載ることもね、これまでないし、これから先も、夢ではあるけども、まあ、なかなか難しいだろうなと思ってるの。わかんないよ。なんか、これからアニメ業界に入るとか、ね、もしくはなんかアニメ業界に関わるようなことになって、そこで、ね、もしかしたら乗るとかっていう、あるかもしんないけど、まあ、限りなく、可能性低いかなと思ってるわけ。で、そんな中、まあ、これは本当にもう飛び道具って感じになっちゃうんだけど、お金を出してさ、エンドロールに乗せるっていう方法も、まあ、中にはあるわけよ。で、これは、クラウドファンディングで、なんか映画のね、支援をすることによって、その、お礼として、エンドロールにお名前をね、載せさせていただきます、みたいなのもあったりするわけ。で、そんなないかな、なんて思ってね、今週ちょっと調べた。したら、二つ、あって、一つが、ちょっと謎なんだけど、松島智子さん。いるじゃない？結構ね、もう年配の女優の方ですけど、昔でミネラル麦茶の CM してた人ね。俺ら世代の人はわかると思うけど。とか、有名な逸話としては、一回ライオンに食われたみたいな。ね、それでもまだ生きてますっていうね、松島智子さんなんだけど、この人の、なんか映像作品かな？松島智子、サメ遊戯っていうのがね、なんか DVD で出るのかな。で、それの支援をすることによって、そこのね、エンドロールに名前載せられますよってことで、ただこれね、お値段1万円するんですよ。ちょっとするの。ね、その代わり1万円で、一応 DVD もらえるのかなとかね、なんかそういう、まあ、特典があったりするわけなんだけど、松島智子サメ遊戯、一番安いそのエンドロールに名前載るものとして、そうだね、 DVD がついてきます、ポストカードとクリアファイルついてきます、そしてエンドロールにね、お名前が載せられます、これで1万円っていうのがあります。まあ俺もね、松島智子さんね、やっぱだってミネラル麦茶で私も育ってきましたからね、もう鶴瓶の前ですから、ある意味ね、麦茶と言ったらもう松島智子という。 まあ、もので私も生きてきましたから、だからこういうのもね、あの作品名前乗れたらいいかななんて思ったんだけど。で、他にも探しててさ、もう一個見つけた。エンドロールに名前乗せられるの。これが、あの、ファイトっていうドキュメンタリー映画なんだけど、5000円でクレジットに名前乗せられるんだって。でもそもそもさ、何のドキュメンタリー映画なのよって話なんだけど、これがね、あの、大仁田厚志さんのドキュメンタリー映画なんだって。で、これはなんかね、大仁田厚志さんが、何十周年？結構、長いんだよね。あの、プロレス始めてね。そうや、大谷厚志、大仁田厚志、デビュー50周年記念作品なんだって。50年だってすごいね。ということで、で、なんか、もともと、映画のタイトルは邪道っていうようなタイトルにしようっていうことだったらしいんだけど、何やらそういうインタビューとかいろいろ重ねることによって、なんかタイトルファイトっていう名前に変わったっぽいんだけど。で、これがまたね、応援できますよってことで。で、一番安いのは5000円で。で、5000円で、本編のエンドロールにお名前を載せることができますよ、ということらしいんですよ。で、俺、大仁田厚志さん、やっぱ思い入れあるのよ。それこそ、松島智子さんより思い入れはあって、で、俺もね、あの、プロレスを見ていた時期があるのよ。結構。で、これは、多分、高校生ぐらいの時かな。から専門卒業とかまでは結構見てた気すんのよ。いわゆる新日本プロレスで、あのワールドプロレスリングとかね、あの夜中テレビ見たりとかしてさ、で好きだったわけ。なんだ、蝶野とかさ、チーム2000とかさ、あとはね、やっぱグレートムタね。そしてグレートムタはすごいかっこよかったんだけど、それ以上にグレートニタだったわけよね。大仁田厚志さんがやってるグレートニタ、これがめちゃくちゃ面白くて、毎週楽しみに見てた俺、あの頃。本当になんかプロレスブーム第何時かわかんないけど、俺の中ではめちゃめちゃあの時がすごい面白くて、でやっぱその大仁田厚志と、あとそのリングのね、アナウンサーのあの真鍋さんが、いつもやり合ってんのよ。で、その、真鍋さんって、もう今、ちょっとどのポジションにいらっしゃるね、アナウンサーの方かわかんないんだけど、まあ、ちょっと弱そうな感じのアナウンサーさんなのよ。で、毎回、大仁田さんに目つけられて、で、おい真鍋、おい真鍋、つって。で、すげえ詰められてんの、いつも。まあ、これも、でも、まあ、プロレスのエンタメっていう部分でもあってさ、で、見ててさ、ってのあって、あの頃、いわゆる三重師って呼ばれるような、ね、その、蝶野さんだったりとか、橋本真也、で、ね、武藤敬司とかもいたし、もちろん重心サンダーライガーとかね、あとは、なんだ、長田ロックとかね、天山、小島、ね、いっぱいいましたよ。で、どれもすごい、良かったんだけど、やっぱり大仁田さんなんだよなと思って。あとね、王ちゃんとか、王ちゃん、小川、スペーストレード小川ね、STO とかさ、まいろいろあったけど、でも全部好きだったけど、ドンフライとか良かったけど、ね、もうあの時のやつは本当に全部ね好きなんだけど。やっぱし、大仁田なんだよなと思って。うん。あの、やっぱり、おい真鍋、おい真鍋って俺もずっと、真似してたからさ。すごい、やっぱ思い入れあんだよね。で、そんなさ、大仁田さんのさ、作品に、名前載せられるって考えると、松島智子さんのサメ遊戯よりも、ね、大仁田さんの作品かななんて思ってるりするわけ。だからね、 ちょっとそのエンドロールに名前載せるっていうのは一つの夢だったし、で、今この仕事をするって中で載せるっていうのはもう結構厳しいかなって諦めてる部分もあるからさ、お金でどうこうしようっていう夢っていうのも あんまりね、もう良くないかなと思うけど、でも一つね、夢を実現する。しかもそれが、俺の青春をね、一つ彩った人の作品って考えると、なんかちょっといいのかなと思ってて。で、金額もさ、で、背伸びしてない金額じゃない。本来さ、こういう作品にね、名前載せるって5000円じゃできないんだよ。ね。って考えると、一ついいのかなと思って。ね。だそんなね、ところでさ、大仁田厚さんのね、ドキュメンタリー映画ファイト。もしかしたら、まだね、やってないけど、もしかしたら名前ね、ちょっと載せてもらおうかなと思って。ね、クラウドファンディングね、ちょっと参加させてもらおうかななんて。ね、そんな風に思ったりはしております。というところだね。で、あとはね、今週他に話したかったことなんですかっていうね、ところですけど、マクドナルドが値上げしますね。で、発表がまたあって。何回値上げすんだいっていう話なんだけど、まあ、全体的にね、もう上がってるからさ、もう一体、ね、今いくらなんだいと。ね、しかも値上がりする前いくらだったんだいみたいな、わかんないけどもさ。で、一応今回、一応ビッグマックで換算しようかなと思って、一応それだけ調べたんだけど、ビッグマックが今、そう、地方のビッグ、マクドナルド。なんか値段が違うんだよね、ビッグマック今。地方と、準都市と、都市部。で、なんか3つに分かれてて、金額が。で、まあ、450円だと。ね、いうような話もあって、それが一応500円になりますよ、みたいな、発表があったんだけど。でも都心ってさ、今、ビッグマック500円なのね。だから、まあ、50円上がるって考えると、都心部、もしかしたら、550円まで上がる可能性があると。これまだちょっと確定してる情報じゃないんで分かんないんだけどね。で、450円のところは、500円になります。そこは確定してるっぽい。都心部がちょっといくらになるかは、まだわかりませんと。ね、いう感じらしいんだけどね。だどうなるんだって思いますけど、ねえ、500円。なんのかな ?480 円とかって噂もあったな。ちょっとよくわからないんですけどね。まあ、そんなね、ところでございまして。で、そもそもビッグマックって、なんか、昔もっと安かったよなとか思ったんだけど、軽く調べると、2006年から2012年、まあ、この6年ぐらいの間は280円から320円だったんだよね。だからそのイメージが多分強いと思うのよ。6年とか7年とかあったからね。で、だから言っても320円とか、そんなイメージだったんだけど、まあ、2018年、ぐらいまでの間に毎年10円ぐらいずつ上がってって、そこで390円まで上がってんのよ。でもさ、それでも390円じゃん。2018年なんて、もうこの間じゃん。なんだけど、やっぱりあのね、物価高とか来てさ、2022年の、9月かなに410円に上がるんだよね。まあ、まあしゃあないよ。これはしょうがない。で、その次だよね。そっから数ヶ月後、2023年の1月に450円上がるんだよね。これ都心部だけど。だからさ、今まで1年に10円ぐらい、まあ上がってたかなぐらいの感覚だったのが、数ヶ月で40円上がっちゃったのよ。4年かかる部分が数ヶ月だった。で、その後に半年後に、都心部は450円から500円上がってるね。ね、5年かけて上げる部分の50円が半年で上がっちゃった。っていうような状況だったから、で、しかも、今度ね、 多分1月24日って言ってましたけど、に、また値上がりすると。で、都心部がその500円からいくらに上がるのかって話だけど、また550円になったらね、ちょっと、上げまくってんなっていうね、ところなんだけどさ。いや、本当にビッグマック、高くなっちゃったね。まあ、今までが安すぎたのももちろんあると思うけど、でもね、パンだからね、言っても。だから難しいよね。さ、ここぞとばかりに上げてる可能性もあるじゃん。まあでも、間違いではないんだよね。その、強制的に今、上げておかないと、っていうタイミングかもしれないじゃん。時代的にね。逆にここで上げなかったらいつ上げるんだいって話もあるかもしれないから、本当に物価高で仕方ないんです、ごめんなさいね、あのなんとか理解してください、上げさせてくださいじゃない可能性もあるけど、いやラーメン屋とかはさ、いやもうすいませんと、これ以上はこの金額維持するの無理ですね、ちょっと値上げさせてくださいっていうのはわかるの。あれなんか、特に家系ラーメンとかって、普通のラーメンってそこまで原価が高いわけじゃないと思うんだけど、家系ラーメンの原価ってちょっとおかしいんだよ、多分。のもあって。だから、それはね、ラーメン好きの人たちはさ、分かっててさ、いや、今までがちょっと安すぎたから、ちゃんと利益も取れるようにして、ね、やってくださいって思ってるから、いいんだけど、で、果たしてマックはどうなのかなって思うんだよね。その物価高なのか、ね、はたまた。で、ところなんだけど。だから、もちろん売り上げは上がると思うのよ。で、それ金額が上がるわけだからさ。過去最高売り上げにはなると思う。でもさ、これ過去最高利益になった場合よ。それは、結局その企業がなんか少し若干負担してとかさ、ね、無理してその金額を抑えることはできたかもしれないけどもとかってんじゃなくてさ、普通に利益乗せちゃってるわけじゃん。さらにね、これまでも結構な成長率よ。さらにそっから成長させるわけじゃん。だからまあなんとも言えんよねとは思うけどもね。そうだ、これでさ、売上は上がりました、でも利益は下がってしまいました、だったら、あ、本当に物価高だったんだな、ね、だから値上げしょうがなかったなって思うけどね、うん、利益もね、例年よりも上がりましたっつったら、なんか便乗して上げてんなみたいな感じはね、ちょっとあったりするんだけどね。だからちょっともう一般庶民のもうね、食べ物でもなくなってきたの、ね、セットにもできないもんね、もうね、うん、って思うから、まあ、果たしてね、これからどうなっていくのかってね、思ったりしますけどもね。まあ、そんな値上げねの話もありましたけどもね。あとはですね、他今週の話としてはですね、一応、あ、そうだ、この話もしとこう一個。あと1月の18日の木曜日24時から、まあ、言ったら19日の0時だよね、にオールナイトニッポン聞くとですね、あれって思うかもしれないんですけど、私が結構前から推していたバンド、トイビーじゃないですよ、もっと前に推してたバンド覚えてますか。そう、新天地開闢集団ジグザグ。こちらのね、ジグザグの方がですね、オールナイトニッポンやります。来ましたね。俺が言ってただけあるじゃないかなと思って。まあ、ね、俺もいろんなね、バンドを見つけては、ね、このバンドいいよなんて言って、ね、ライブ行って、もう行かないかも、みたいな、ね、こともあったりしましたけど、まあ、ジグザグに関しても、まあまあ、ライブはね、結局行かなくなっちゃいましたけど、とはいえ、ね、豊洲じゃないね、あれは。 まあ、ちょっとライブ行ったりとかね、あと、ロッキンジャパンも行ったしね、そういうジグザグ出るからっていう理由で行ってるからね、とかもあってさ、だから、ね、ジグザグずっと押してましたけど、ついに、ね、オールナイト日本、出ちゃうんだなと思って。だから、新天地開闢集団ジグザグってなんなのその名前って。で、それを、今、感じてる人もいるでしょ世間にはね。ただ、このラジオを聞いてた人、言ってたな、パルさんずっと、新天地開闢集団ジグザグって、って。ねえ。だから、初めて聞いた言葉じゃないんだよ、みんな。これ聞いてる人はね、昔から。だからさ、オールナイトニッポン、ねえ、やるってなって、初めて知ったって人は多いと思うけど、ねえ、どうですか、皆さん。ねえ。なんか口酸っぱく言ってたな、あいつなーって。ねえ、誰も興味持ってないのに、思ったかもしんないけど、ようやく来ましたね。新天地開闢集団ジグザグのオールナイトニッポン。ね、木曜日。ね、ありますからね。よかったら。で、ちょっとチェックしてもらってね、っていうところでございますけども。で、ジグザグのボーカルのね、ミコト様。まあ、ミコト様の正体は誰なのかっていうのは、まあ、ちょっと分かってはいないんですけども、まあまあね、世間ではちょっと噂されているね。あの人が、ミコト様。ミコト様なんじゃないかななんてね、言うのもあったりするんですけど。で、なんかそのミコト様とね、仲のいい人がね、って言われてるのが、まあ、ワンズのね、ボーカルの、ね、上原大志さんと仲がいいよみたいな。まあ、話があったりしてね。まあ、なんで仲がいいとかちょっとそれよくわかんないんですけど。まあ、そんなね、上原大志さんが、まあ、今ワンズでね、ボーカルやってんだけど、最近の聞きました？ワンズの曲とか皆さん。もう、バリッバリミコト様だからね、今ね。昔はさ、なんだろう。昔の、そのワンズの声っていうか、に寄せてたんだよ、最初の頃って。だからわかんなかった、正直。まあ、わかるはわかるけど、でも、なんだろう。曲がさ、ワンズだなっていう中で歌ってるから、だから多少さ、ちょっと声が、違っても、少しなんていうの、自分の脳内で調整して、似た雰囲気で聞けるんだよね。なんだけど、昔は寄せてたから、そんな違和感なかったのよ。だったんだけど、今完全に声しゃがれてるから、だからもうワンズの新曲、新天地開闢集団ジグザグなのかなって思うような感じになってるよね、正直。だからジグザグファンはいいよ。なんだけどさ、ワンズファンの人って大丈夫なのかなって思ってる。ねえ、だそういう方向にね していこうっていう風になったんだろうけど、ワンズの中でもね、そんなに寄せなくていいよと。もっと自然に一番いい声で歌ってくれればいいようになって、ね、みこと様っぽくなったんかもしんないけど、ねえ、だから俺はいいんだけどね、本当のワンズファン、昔からの、は、どう思ってんだろうなって、ちょっと思ったりすんだけどね。まあ、そんな、ね、ワンズじゃないや、ね、新天地開闢集団ジグザグのお話、というところでございました。じゃあ今日ね、あと残りの時間はこちらでやっていきたいと思うんですけど、お待たせしましたね、いつもよりもね、体感一週間早いのかなと思うんですけど、ちょっと一個やっていきたいのがね、こちらでございます。2024年冬アニメインプレッション、こちらやっていきたいと思います。私やっぱコロナでですね、家から出れず、で、まあ、ご飯食べながらとかね、ちょいちょいアニメ見てたんですよ。この2024年のアニメね。で、結局さ、やっぱりその、寝てた時間ってその、ゆっくりね、家で療養してた時間長かったんで、意外と新しいアニメ見れちゃってですね。だから、結構、 こちらご案内できるかなと思ってですね、今日はもうその話しちゃおうかなとね、いうところでございます。でですね、まあ一応毎回、お話ししてますけど、特にあのアニメインプレッションなんで、あのそんなにですね、あの感想とかそこまでの話はしませんね。私が何見ましたよとかね、まあこれが良かったかな、おすすめかなぐらいのね、簡単なね、お話をするっていう、ところでございますけども、で一応ね、2024年の冬のアニメに関してはですね、今回私ですね、22本見ました。1話で、まあ1話以降ね見たのもあるんですけど、であとまだ放送されてないのもねあったりするから、まあそれはねちょっと置いといてなんですけど、一応現段階で22本見てますと。で一応上げていきますと、一つ目がぶっちぎりで、二つ目、薬屋の独り言の、2クール目で、早々のフリーゲンの2クール目で、悪役令嬢レベル99、私は裏ボスですが魔王ではありません。であとは、僕俺だけレベルアップな剣で、結婚指輪物語、そして最強タンクの迷宮攻略、体力9999のレアスキル持ちタンク勇者パーティーを追放される、長いね。で他が30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい。であとはね、弱キャラ友崎くんセカンドステージ、であとは、即死チートが最強すぎて異世界の奴らがまるで相手にならないんですが、長いタイトル多いね。で他ダンジョン飯、あとが、治癒魔法の間違った使い方で、ドサンコギャルは生ラメン恋、あとはね、僕の心のヤバいやつの第2期で、あとポンの道、あとは、魔法少女に憧れて、あとモダエテオアダムくん、あとは勇気爆発バーンブレイバーン、あとは指先と連連で、ループ7回目の悪役令嬢は元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する。であとね、佐々木とピーちゃんで、最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。この22本になりますと。であともう一個見たいなと思ってるのが、メタリックルージュっていうのがね、見たくて、でそんな状況でございますと。でちなみにこのメタリックルージュだけ先にお話ししておくと、これね、なんで見たいかっていうと、あのエウレカセブンの、まあまあアニメ制作会社ボンズっていう、ところが一つと、あとはパトレイバーとか、あと他にもまあいろいろあるけど、そのデブチさんっていう方と、そのボンズね、そのパトレイバーとか、宇宙戦艦ヤマト2199とかの総監督を務めたデブチさんがタッグを組んでるのね、ボンズと。でこれっていうのは昔やってたあのラーゼフォンっていうアニメがあったんだけど、それ以来らしいのよ。19年ぶりのタッグなんだって。だちょっと熱いのよ、俺ラーゼフォン好きだからさ、すごくね、っていうのがあったりとか、あとは、で、監督自体は、キャロル&チューズデイの、堀さんだったりとか、キャラクターデザインはカウボーイビバップとか、カウボーイビバップとか、結界戦線の、川本さんが担当するというようなことで、かなり、私、気になりますというところなんでね、ちょっとなんだろうな、そんなになんかアニメするものかっていうと、少し硬派な感じはもしかしたらあるかもしれないんだけど、でも気になりますと。 いうところだったんでね。うん、まあ、それを、明日かな。その、配信系はね。だと思うので。まあ、ちょっとね、見て面白かったらまたお話ししようかなと思ってますけども。で、まあ、一応見た方はね、22個あるわけなんですが、その中で、まあ、おもろかったものだけにした方がいいかな。あのね、まあ、いろんな今回、異世界転生ものがやっぱ多くて、なんかいつも以上に多いなって思うんだけどさ、でも、今のアニメって、ほぼもう異世界転生になっちゃってるよね。ジャンプ系か異世界転生系、大体この二つになっちゃってるもんね。で、あと残りでしょみたいな感じなんだけど、で、まあ、その中でもですね、私の中でおすすめはですね、やはり薬屋の独り言、あとは早々のフリーレン。まあ、この二つは、ね、ツークール目っていうこともあって、すごい楽しみに、ね、毎週している作品。これほんと嬉しいね。面白い作品が続いてくれるのすごく嬉しくて。ほんと、去年を代表する、ね、アニメの代表の二つと言ってもおかしくないと思うんでね。まあ、他にもあったけど、そのトップ5に入ったものなのよ。去年のアニメの。それが2クール目としてやってくれてるので、すごく嬉しい作品の2つですと。で、あと、もう1個は、俺だけレベルアップな剣。これね、どう？みんな。これちょっと今、賛否すごい分かれてて。っていうのが、俺知らなかったんだけど、俺もともとこれ俺ピッコマで読んでて、で、ラジオでもね、ご紹介して面白いよって昔言ったわけで、俺だけレベルアップな剣とか読み終わってないんだけど、一応ね、無料で読めるところまで読んでて、でずっとおすすめしてって、でその後ね、俺テムパルっていうさ、作品ね、ピッコまで読み始めて、でそっからね、テムパル面白いよなんてずっと話してるんだけど、それまではずっと俺だけレベルアップな剣だったわけで、面白いのよ普通に。アニメも、漫画もね、すごい面白いって俺おすすめしてたんだけど、何やら、その、アニメ版の前に原作版があるらしいのよ、小説。これがね、あんまなんか、良くないって話を聞いて、これを読んでるわけじゃないからわかんないんだけど、なんかね、いろいろと物議があるらしくてですね、だからまあでもそこまで遡ったりとか、作者の思考とかね、まで行っちゃうと、もう俺は何も言えないけど、ただ、漫画版、ピッコマのね、漫画版、そしてアニメ版に関しては、そこの要素ってないから、で、普通に作品として面白いに作られてるから、だからまあそこだけで評価するっていうのはなんか難しいのかなって思ったりはするんだけど、ね。まあ、知らなかったとはいえね。なんてちょっと含みを持たせてね、ちょっとお話ししてるんで私も。気になる方いらっしゃったらね、ちょっと調べてもらうとすぐわかるかなってね、思うんだけど。でもね、音楽とかもさ、すごいし、アニメーションスタジオもすごいしね。だから、純粋に、面白いアニメ、面白い漫画、っていうだけで読むんだったら、ピッコマでね、ぜひ、漫画読んでほしいし、アニメもね、見てほしいなと思うんだけど。それよりも、外側のところで起きてる何かっていう部分がやっぱ気になる方は、ちょっとそこはね、いろいろ個人の問題なんでね、って思いますけどもね。まあ、そんなところ。で、あとはね、僕の心のやばいやつの第2期。これは本当に楽しみでございましてですね。うん。嬉しかったね。で、ちゃんとこの2期見て1話。やっぱ良かったよね。オープニングの曲が、正直よ。まあ、慣れてないのもあるんだけど、前の1期のオープニングの方が曲は好き。だけど、オープニングの映像は2期の方がすごい。そう。好きじゃなくてすごいって表現が正しい。すごかった。気合入ってんなーと思った。 うん。まあ、もちろん好きなんだけど、好きプラスすごかった。あと曲が、どうかなって思うけど、慣れてきたかな。うん。何度もね、聞いてたらね。だからまあまあ、いいんじゃないかなと思うんだけど。普通に良かった。うん。やっぱ、山田っていうあの女の子は、魅力的な子だなと思ってね。うん、まあそんな感じ。またね、聖地がさ、武蔵小山っていうところだから、まあ、自転車で行こうと思ったら行けるのよ、私ね。だからまたね、聖地巡礼しに行こうかなと思ってますけどもね。まあ、そんなところでしたね。で、あとはね、まあ、こっからはね、新作のアニメの方でね、出していきますけど。これが、魔法少女に憧れて、うん、これね、意外と悪くなかったよね。今期ダークホースっちゃダークホースかもしんない。そのなんか魔法少女に憧れてる女の子がいるんだけど、で、ある時、なんか、いるじゃん。マスコット的存在がさ、その魔法少女にはさ、で、変身の道具くれたりとかするじゃない？で、そんなのがさ、その、主人公の女の子の前にも現れるんだけど、でも、残念ながら魔法少女に変身させてくれるわけじゃなくて、敵の、ね、敵の女悪役幹部にね、変身させられるっていうね、いうような話でさ、で、魔法少女と戦っていくって話なんだけど、結構ね、攻め攻めな作品で、なんだろう、ちょっとエロい部分もあるね、意外とね、フェチな感じもあるしね、で、普通のテレビ版みたいなのは、光がいっぱいね、入っててさ、怪しいところはね、光で隠してたりするんだけど、これがなんか、配信版、D アニメストアとかなのかなとか、あと、ブルーレイ版とかになってくると、その光が取れてみたいな感じなので、まあなかなかね、攻めた作品かなと思うんだけど、まあ、意外と切り口も面白かったりとか、ね、してたんで、まあこれからもちょっと見ていこうかなっていう感じっていうのと、あとは、これはね前々から俺気になってたんだけど、勇気爆発バーンブレイバーン、これね楽しみだったんだよねっていうのが、そのメカニックとかをよく書いてるさ、大張さんっていうじゃん、大張監督っていうかね、いわゆるなんか勇者王シリーズとかさ、ダンクーガとかさね、そういうの全部書いてるね。まあもちろんガンダムとかも、ね、いろいろあるけどさ、大張正美先生が、今回オリジナルのアニメとして監督でねやるよっていう作品で、すごい楽しみだったの。やっぱバリってるロボ見たいからなと思って。そしたらさ、蓋を開けてみたらさ、なんかそんなロボットあんま出てこないの、そのかっこいいロボット。大丈夫かななんて思ったんだけど、まあ、結局ね、後半出てくるんだけど、でもそれもね、なんかコテコテかわかんないけど、なんかすごくそのロボットものとして面白く見れて、これはいいなと思ってね、なんか主人公の男の人とかがもうなんかもう俺なんかちょっとモブっぽいんだけど、かなりキャラクターとしては、でもなんかバランスもすごく良くて、なんか面白くて、なんかしかもね、オープニングの曲バーンブレイバーンの主題歌みたいな、いわゆるもうアニソンだよね、ロボットのアニソンみたいな感じが、なんか配信とかですげえ上位に来てたりとかして、なんか少し盛り上がってるなと思うんで、この辺もおすすめかなというところで、これが一番俺の中ではダークフォースっていう部分なんだけど、治癒魔法の間違った使い方っていうアニメがね、今回始まったんだけど、まあ、異世界転生なのよ。今回めちゃめちゃ異世界転生多くて、まあ、正直、まあ、パッとしないのは多いよ。ね。こんだけあったらね。これもあれも全部異世界転生か。特にさ、あんまないんだよ。異世界転生で。もちろん面白いのもちろんあるけど、なんかさ、もう出尽くした感もあるしさ、まあ新しいのもないしなと思ったんだけど、なんかね、この治癒魔法の間違った使い方はね、新しいわけではないんだけど、登場キャラ 最初ね、その、キービジュアル見た時に、なんか濃いなと思ったの。主人公のね、顔とかが濃いなと思った。だったんだけど、一応見てみようかなと思って、一応見たら、なんかね、絵としてはね、そんな濃くなくて。で、そのヒロインの女の子、あとその、主人公じゃないんだけど、そのなんか、一人男の子がいてね、その、で、そこの辺はすごい、なんかキャラがさ、ちゃんとしてるんだよね。しっかりした二人がいる中で、主人公の男の子がいて、って感じなんだけど、なんかね、一人一人キャラがね、結構立つんだよね。それが、なんかちょっと違うのかな、他の、その、転生ものと。だ今回いろいろある中で転生もの見てて思うのは、なんか、キャラがしっかりしてないのもいたりするのよね。だからさ、そう考えると、なんだろう、まだ1話しかやってない状況でね、その例えば前半の15分とかの中で、で、わかるんだよね。このキャラが薄っぺらいキャラなのか、なんかもっと設定がしっかりしてて、なんか芯のあるキャラなのかなとかっていうのが、なんとなくわかるはわかるんだよね。たった15分とかの中でも。だから、なんかすごくその、ね、治癒魔法の間違った使い方に出てくるキャラクターたちは、なんかみんな、それぞれキャラがすごく立ってて、そのキャラだけを、なんか、放置してても勝手にもう動き出すような、感じは少しあるんだよなと思って。だからね、なんか良かった。うん。もちろん絵もいいし、作画がいいとかそういうんじゃないんだけど、別に作画が崩れるわけでもないしね。なんだけど、すごくね、良かった。キャラが立ってる。しかも、ストーリーも、でも異世界転生でもわかんないじゃん。なんかもう、スローライフとかさ、なったりするじゃない？異世界では、なんか、ブラック企業に勤めてて、過労死しちゃって、転生して、みたいなさ。ね、結果、なんか、転生した時持ってきたスキルで、ちょっと無双しますよ、みたいな。まあまあ、大体みんなそれじゃない？なんだけど、その辺の切り口も、これ、治癒魔法の話は結構違ったりもするし、治癒魔法って言ってるからね、治癒魔法じゃ持ってんでしょ？主人公の男の子はって思うんだけど、でもそしたらさ、いわゆるヒーラーになるわけじゃん。ね、周りをサポートするよってヒーラーで弱くてみたいな。でもね、魔法でなんとかみんなをね、助けていくみたいな。またそこもね、違うんだよね。間違った使い方だからそれは違うんだろうけど。治癒魔法を持って異世界に行った人間が、こういう展開には普通ならないよなっていう風に、その成長していくというか、いうのもあって、なんかね、いいんだよね。だから今回、俺は、その異世界転生すごい多かった中で、まあ、一番、治癒魔法の間違った使い方が、おもろかったし、なんかこっから、楽しみだなっていう作品、でしたね。だから、なんか、もう異世界転生ものどれでも一緒じゃんって思ってる人ももちろんいると思うんだけどね。俺ももちろん今回そんな感じで見てたのもあったからさ。だけど、その中でもやっぱ治癒魔法の間違った使い方は一味違うかなと思っててね、おすすめかなと思ってます。まあね、そのワンクールに一個ぐらいね、異世界転生もの見てもいいかなと思うんでね。その中の一つとしてね、ぜひ、その治癒魔法の間違った使い方は見てもらえたら嬉しいなというところでございますね。っていう感じかな。まあ、他にもね、いろいろありましたけど、やっぱね、なんとも言えないのも多いよね。例えば、でも結構おもろかったんだけど、でもやっぱ気になっちゃうみたいな。作品としてはぶっちぎりって作品があったんだけど、これマッパが、制作マッパなのね。普通に面白かったんだけど、でもやっぱ最初にあった、なんかその気になるところが、それどうしたのみたいな、ところが何も解消されなかったりとかして、例えば主人公の男の子がね、 メガネかけてんのよ、最初。でも、途中からもうメガネかけてないのよ。とか、最初、学校に行った時に、ギターを背負って、登校してるんだけど、なんかギターを置いて帰ろうとしたりとか、よくわかんないんだよね。どうしたの、そのギターとか、あのメガネとかっていう話なんだけど、なんかさ、いや、後々ね、2話3話で解消されるのかもしんないけど、そういう細かいところって話になっちゃうけど、でもそういうの大事なんだよね、やっぱね。だから、なんか、なんだろうなぁと思って。気になっちゃうなぁと思ってね。とかでもそんな感じかな。あんまりあとは、ね、まあ面白いのもあったけど、他にもね。でもまああと佐々木と P ちゃんか。佐々木と P ちゃん1話は面白かったかな。2話を見たけどね。まあ一応見ていこうかなと思ってるけど、でもまあまあ、って感じかな。あと、めちゃめちゃ面白くなかったの1個あったんだけど、あんまり好き嫌いがあると思うんでね。好きな人には申し訳ないんで言わないけど、俺の中で、これなんだこれって、いうのは1個あった。何見せられてるんだろうと思って。でも、その作品の、評判とかって見ると、なんかそんな悪くない評判になってたんだけど、やっぱ中には俺と同じような意見の人もいて、よくわかんないなと思って。何これと思って。あ、くっせえなと思って。でもあったけどね。まあそんなのもありつつ、まあね、まあアニメなんでね、まあ好みだから。っていうところで。つうわけで、ですね、まあ、つうわけでですね、今回じゃあおすすめ、ね、おつまとめておきますと、まず、ツークールものということで、薬屋の独り言、そして早々のフリーレン。で、これはぜひ、見てなかった人は、その、ワンクール前から見てほしいし、ね、見ても、面白かったねって、その、時間の無駄だったわとはならない作品だと思うので、ね、おすすめの作品の二つです。そして、で、俺だけレベルアップの件は、好きな人は見てください。これしか言えないね、今ね。俺は、ね、その、バックボーンの話知らなかったから、バックグラウンドの話知らなかったから、本当に手放しで面白いよって紹介をしてたけども、ね、いろんな話をね、裏の話を聞くと、まあ、一概にはおすすめできないかなとは思うんだけど、まあ、純粋に、漫画版、アニメ版、っていうふうに考えると、漫画版本当に面白かったから、アニメ版もね、そういう力入ってるし、まあ、これから面白くなっていくんだろうなと思ってるんで、純粋に、見れる人には、すごくおすすめかなと思ってます。ね、俺もちゃんと最終話までね、見る予定なんでね。で、あとは、さっき言った治癒魔法の間違った使い方。これは、異世界転生もの。今期の異世界転生もので、俺は一番おもろいと思ってます。おすすめ。もしかしたら今後話題になってくる可能性はあるかなと思ってる。まあ、そのぐらいは面白かったな。あと、僕の心のやばいやつの第2期。ね、これも、前、ね、俺もおすすめしてたのもあるからね。それの第2期なんで。ぜひ、これもね、第1期から見てほしいな。序盤ちょっと辛いと思う。主人公の男の子が、すごい中二病なのよ。それが、ちょっときつくて、見てらんないってのはあるんだけど、3話、4話ぐらいまで見られれば、いけると思う。ラブコメ、キュンキュンする。ね、ぜひ見てほしいなっていうやつ。で、あとは、まあ、勇気爆発、バーンブレイバーンね。今期のロボット枠。ね、あんまロボット枠最近ないからね。しかも、その、大張まさみさんがね、監督で、本当に好きに作ってるっていうね。言われてたのが、その、ウマ娘とかで稼いだお金。ね、その、まあ、サイゲームスのさ、ところがね、今回作ってんだけど、サイゲームスが、ウマ娘で、ね、得た、ね、お金を、今回のこのロボットアニメにもぶっ込んでるぐらいの感じでやってるからさ。だから、すごくね、いいし、結構話題に今なってるんで、 まあいいよっていう話ね、ロボットものだ。今後これまあ、ゲームする人だったらね、おなじみのスパロボとかにも出てくるような作品なので、ぜひぜひチェックしてほしいなっていうところ。あと、ま、余力があれば、さっき言った魔法少女に憧れて、も、まあ、今期の魔法少女枠としてね、ちょっと変態枠っていうか、ところで、ぜひね、チェックしてもらえたらなってところでございました。まあ、そんなんでね、まあでも俺の中ではやっぱ今期の新しい新作っていう風に考えると、やっぱ治癒魔法の間違った使い方と、あとはバーンブレイバーンだね、この二つはぜひ見てほしいな、今回の新しいものとしていうところでございました。まあ何か参考になればね、嬉しいなというところでございますと。まあそんなねお話でございまして、まあ気がつけばね、2時間過ぎましたかね今日もね。なんでね、もう途中ね、もう本当に咳をしながらね、ちょっと苦しそうな声だななんて思いながら聞いてたかもしれないんですけど、ね、すいませんね、本当ね、やっぱこういうのはね、聞く人にはさ、関係ない話じゃない。俺がね、コロナだろうが喉が痛かろうがさ、聞く人にとってはさ、全く関係なくて、だから、ね、裏で俺が体調悪かろうがなんだろうがさ、この2時間だけは気づかれないで喋れるぐらいになんないと、やっぱ良くないよなってのは思うんだよね、本当は。ただもうこれ生理現象だからさ、本当申し訳なかったんだけど、今日はね、いうところで、まあ一応ね、今日もね、完走したよというところでね、まあこんな感じで終わりにしていきたいと思うんですけど、まあ一旦で最後にね、来週ですね、来週はですね、1月22日の月曜日、またね、22時からね、やっていきたいと思いますんで、よかったらね、リアルタイムでもね、YouTube ライブで配信してますんで、よかったら遊びに来ていただけたらなと思っておりますと。ねえ。まあ、来週はさすがに、ね、体調の方もね、良くなって、喉の方も良くなって、というね、ところになると思いますんでね、まあ、今日ちょっとお聞き苦しい部分ね、多々あったかと思いますけどもね。まあ、ちょっとできる限りのね、感じで頑張らせていただきました。ね。まあ、本当にみんなもね、冬、乾燥したりとか、あるし、その気温差とかね、あったりとかして、体調崩しやすいと思うんで。で、そんな時にね、本当ね、免疫力下がってるとね、こうやってコロナ、ね、なったりしますから。ここまでなんなかった俺がなってるんだから、あるよ全然まだね。ただやっぱりそのいわゆる5類っていう区分けになってさ、コロナがだから、そこまでなんかその重症化するっていうことが少なくなったのかどうなのかちょっとわかんないんだけど、とはいえ痛いよやっぱ喉本当に。大の大人が、アラフォーの大人が、涙流すぐらいには喉痛くなる。だから、ならないに越したことはないし、ねえ、俺はもしかしてそれでもね、軽度な方だったかもしんないからさ、これが、重度なね、ことになった時に、果たしてじゃあどうなっちゃうんだろうってところもあるからさ、ならないに越したことはないからさ。だからね、まあ、マスクを常にしろって話じゃないけど、やっぱそういうなんか密室だったりとか、ね、そういう時はマスクまだしてた方がいいと思うしね。特に冬とかはね。だからまた、暖かくなるとさ、多少、ね、緩和されるのもあったりすると思うんでね。まあ、その体調とね、ちょっと相談しながらね、最近疲れてんななんて思ってる時はね、マスクね、した方が、もしかしたらね、まだいいのかもね。って思ったりはしました。で、あと、ね、熱出たらね、もう本当に発熱、外科ってあるからさ。まあ、そこに、ね、予約するなり電話するなりしてね、判断、ね、仰いで。ってのはいいと思いますんで。まあね、ほんとね、ね、まさかなるとは思わなかったけどね。全然なりますからね、ほんと。一言じゃないなってところなんでね。気をつけてくださいっていうね、お話でございます。 手洗いうがいね。結構手洗いうがいはすごいしてるから、うん、それでもなるからね。やっぱ本当にそう、風邪ひいちゃって。風邪もなんでひいたかわかんないけどね。急に来たけどね。まあそんなね、ところでございました。本当になんか今日、もっとね、会長に喋れればよかったんだけどね。なかなか、ね、本当にもう咳しながらね、ちょっとなんか泣きそうな声に聞こえちゃうよね。そんなんでもないんだけどね。まあそんなところでね、まあまあだらだら喋ってもね、あれなんで、もう今日はね、これで、終わりになりまして、明日、仕事なんでね、仕事行けるかわかりませんけどもね、まあまあ早く寝ればね、まあ大丈夫でしょう、ということでね。またね、明日の仕事どうなんだね、どういう風になったのかはね、来週のね、ラジオでもね、お話ししたいと思いますんでね。皆さんね、一週間、ね、健康に気をつけてね、過ごしていただけたらなと思っております。じゃあそんなんでね、本日もね、長いお時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではね、また来週お会いいたしましょう。さようなら。